おはようございます。今日はとても大事な話をしようと思いますので、このブログでも音声で配信をしたいと思います。会員の皆さんはもう、たくさんの情報を得てますので、今日話すことはもうご存知のことと思います。おさらい、総括として聞いていただければと思います。そして、ブログの読者の皆様、会員ではない皆様に今日は、語りかけたいと思います。今この2024年本当に日本の分岐点、日本だけではなくて人類の分岐点に立ってます。これは本当に大げさなことではなくて、逆にこういった言葉、あるいは今日ここで話をしているこの、言葉のテンションといいますか、半分も抑えながら話している、逆にそれぐらいこの2024年本当に人類がどちらに進むか大きく変わっていく、もう本当こんな言葉ではね、こう足りないような時代に今入ってるんですね。このことを今日はお話ししたいと思います。最後までぜひ聞いてほしいと思います。怖いことじゃないんですね。怖いことじゃないんですよ。現実のことなんですね。ですから今何が起きているのか、その真実をわからなければ、これからどう生きていけばいいのかというのがもちろんわからないわけですね。今自分がどこに立っているのかがわからなければ、どこに進んだらいいのかがわからないわけですね。車のカーナビと同じですね。現在地がわからなかったら、どんな高性能なナビゲーションでも目的地を割り出すことはできません。まずは現在地なんです。ですから今自分が、あるいはこの日本が、人類が今どこに立っているのか、そして今現在どこに向いているのか、これが分かって初めて、あ、この方向は行きたい方向じゃないとか、あ、じゃあ左に迂回しよう、右に迂回しよう、逆にバックして元に戻ろう、いろんなことが初めて分かるわけですね。これは私たちの人生においても同じなわけです。ですので今日はそういった現在地を知るというところ、すごく大事な、ヒントになる話になると思いますので、最後までお付き合いください。まず申し上げます。日本は世界一素晴らしい国だと思ってます。これはただ私が日本人だから、そういうふうに楽観的に思うということではなくて、数十カ国世界に行っています。仕事も世界でしますし、旅もしましたし、20代の頃からいろんなところにですね、行きました。生活もしました。なので外から日本を見る機会も多かったんです。今現在もそうですが、本当にその日本という国がもうこんなに素晴らしい国だっていうことを、私は自分の経験も含めて本当にそういうふうに思うんですね。でそれは歴史的ないろんな見地から見てもいろんな説明ができるんですね。日本人は昔からよく言います、和をもって尊しとなすという言葉があります。簡単に言えば日本人は和を最も大事にする国民だということなんですね。平和の和でもあります、和解の和でもあります、みんなとの調和の和でもあります。日本人はそれを一番大事にする、価値観を持っている国民なんですね。これは実は世界で非常に少ないです。ないと言っても過言ではないくらい、本当にこの考え方を普通にこう心に持っている国民、誰に教えられることなく普通にこういうことを生活の当たり前としてやっている国民というのは日本を持ってないと私はそう思います。だから世界一騙しやすい国民でもあるんです。その結果どうなっているか、世界で一番最 最もこのマルクチンのやった回数が多いわけですね。そして同時にどういうことが起こってきたか、それと比例してですね、世界で最も感染が広がったわけです。もう今世界の文献でこれはもう証明されてるんですね。科学的に3000を超える論文が出てるんです。もう世界中で訴訟が起きてるんですね。日本だけなんです、まだこんなに続けているのは。もうどの世界も2回目3回目多くても3回目でも国家全体で推奨するというのはもうやめてるんです。どの国も世界一接種の多い国になりました。世界一そして感染が多い国になりました。そして世界一超過死亡の多い国になりました。世界で一番騙しやすい国民なんです。そして今でも街を歩くと半数以上の人が、下手したら3分の2の人がまだマスクをしています。マスクは何の効果もないことも科学的に世界で証明されています。逆に害があるというそういった医学的な研究成果、研究データもちゃんと出てます。ただこれなんで日本が未だに、日本だけがこうなのか、それは日本人がみんなのために、自分は少し犠牲になってもみんなのために何とかしたい、みんなに迷惑をかけたくない、そういう気持ちが強いからなんですね。まさに和をもって尊しとなす、このためにやりたくもないマスクを3分の2の人がまだ日本でやってるわけです。6回も7回も誰もやりたい人なんかいないわけですね。でもなんでそんなにやるのか、世界がみんなストップしてるのに。それはまあ洗脳された国民だとも言えるんですが、その根底には和をもって尊しとなす、それが今災いとなってるんですね。国の情報を信じているからそういう結果になったわけです。純粋に国のことを信じてるだけなんですね。でも今この後に及んではですね、もう40万人以上が死んでるわけです。世界一の副作用大国、後遺症大国にこれからもなるんです。これから、まあこれは言いません、著名な学者がこれから日本がどれだけの人が病気になるのか、どういう病気になるのか、もう医学的な権威をあるデータで数字も出してます。それは避けられないと思います。でも過ぎたことはしょうがない。でもこれからなんです。もういい加減目を覚ましましょう。世界はもう目を覚ましているんです。集団催眠から自分の力で覚醒しているんですね、世界の人たちは。で、日本ができないわけないんですよ。私たち日本人も目を覚ましましょう。これまでの悲劇を取り戻しましょう。それは日本を取り戻す、日本の未来を取り戻すことなんです。もうすぐ実行される、もうすぐ計画されている新たなパンデミックがあります。名前までもう決まっています。去年の暮れにもう発表されています。これは公然の秘密なんですね。公然の秘密なんです。もうすぐ計画されている新たなプランデミック、プランされたパンデミックということですね。新たなプランデミックを阻止しなければなりません。期限は5月です。もう2ヶ月を切ってます。まずこの真実を知りましょう。そして自分の思考で考えましょう。そしてその時に思い浮かんだ、その時に出た自分の心に従い行動しましょう。私たちは霊的存在です。ですから私たちの心に現れる思考、インスピレーション、感覚というのは正しいんです。これは頭で考える打算ではないんですね。この心に従ったら間違いがないんです。私たちは霊的な存在です。いつか肉体を捨て霊になります。でも今でも霊的存在なんです。肉体を使う霊なんです。死ねば肉体を使わない霊に戻るだけです。その時 この人生をどう生きたのか、それが問われるんですね。何をしたのか、そしてここが大事です。何をしなかったのか、これが問われるんです。問われると言っても、閻魔大王様みたいな人がいてね、裁判みたいにしてかけられるわけじゃないんですね。自分自身にそれが問われて、その後の人生が決まっていくわけです。人生は死後に始まる本当の生活でしかありません。霊界には天国という場所も地獄という場所もありません。あるのはあなたが生きた通りの続きしかないんです。このことを知ってください。あなたの気づきが誰かの気づきになります。あなたの行動が誰かを救います。あなたの人生は必ず誰かを幸せにする力を持っています。その力をすべての人が神から与えられています。私たちは小さな小さな、まだまだ未熟な神なんです。日本の祖神である神代七代から始まって、天照大御神、そして神武天皇、そして現在の天皇陛下まで、そして私たち自身も、すべての日本人が辿っていくと、必ず祖神は神につながります。神々から脈々とつながる子孫、それが日本人なんですね。今それが破壊されようとしています。2800年以上続いたこの日本の歴史を私たちの代で終わらせていいのでしょうか。それは同時に未来を生きる私たちの子供たちの未来な平和な未来、平和な生活を奪うということと同じなんですね。ぜひ今日ご紹介した、ブログの中に紹介しているこの本をぜひご覧になってください。ここで私が言っていることをさまざまな証拠をもとに説明してくれています。